黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部の醤油味噌をテーマにお送りします。お話を伺ったのは富山県醤油味噌工業協同組合の所属で黒部地区醤油会代表も務めていらっしゃる飯沢醤油味噌店さんです。黒部の醤油と味噌の今の状況を飯沢茂人さんに伺います。飯沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お味噌やお醤油を黒部地区で作ってらっしゃるお店っていうのはたくさんあるんですか？
そうですね、この組合に加盟しているところで黒部地区では味噌を作っているのは、うちだけですけれど、醤油に関してはうちを入れて3店舗ございます。
その今の、店舗数っていうのは昔に比べていかがなんですか？
そうですね、昔は5店舗あったんですよ。でも今は3店舗ってことで2店舗、辞められて減っちゃったってことですよね。
何かお辞めになる理由ってのはいろいろあると思うんですけれども、どんなことが考えられますか？
皆さんご存知のように人口が減ってるっていうか、人が減ってきてますよね。やはり私たちの商売は人、皆さんに食べていただいての成り立ってるこういう仕事ですので、その食べられる方が減っていくってこと自体で、製造も減ってきますし、そういった面でだんだんと、生産量も減ってきていることは事実です。
飯沢さんのお宅なんですけれども、お味噌お醤油を作り始められてからどれぐらい経たれるんでしょうか？
だいたい100年とちょっとは言ってると思うんですけど、そこらはちょっとはっきりしないんですけれど、100年は言ってると思います。最初は醤油の方から始められたってことは聞いてます。醤油を持ってれば皆さん売りに行くとお味噌はないのとかいう、そういう声もあったもので、先代は味噌も手がけていったんじゃないかと思うんですけれど。
そんな歴史を見ていらっしゃった飯沢さんにお伺いしたいんですけれども、黒部地区のお醤油屋さんっていうのは海に近い場所にこう集中しているような気がするんですけれども。
そうですね、黒部、たまたま黒部はそうであって、全体的に見るとそういうことを一概にも言えないと思うんですけど、ただ黒部の中でもここの育児の方は水が美味しいですよね、湧き水ってことで、そういった影響も多少はあるんじゃないかと思うんですけれど、
今黒部地区で作られているお味噌お醤油っていうのは主に地元で販売されていらっしゃるんですか？
はい、主に地元、ただ、県外にも送ったりはしてますけれど。
どちらの方に送られることが多いんですか？
これは皆さん聞かれてびっくりされるんじゃないかと思うんですけど、北海道です。北海道、北海道、次は宮城県ぐらいですか。ってのはこれはね、理由があってなんですよ。昔酒マス漁が盛んでしたよね。その船主っていうのが、船を持ってられる方っていうのが、入善の足崎地区新浜ですよね、それとこの育児に結構いらっしゃったんですよ。で、船が団体を組んで北海道なり宮城の方へ行ってたんですよ。ってことは乗組員の人たちも地元の人で、ここらの人で、でその人たちも一緒に船に乗って向こうへ行って、向こう行けばすぐ漁に出るかっていうとそうじゃなくて、向こうで何日か待機するわけですよね。その時にその人たちが向こうへ行って宿を借りたり、どこかにお世話になるわけですよ。そこへお土産としてうちのお醤油を随分持ってってくださったんですよ。当然船の中で食べる醤油味噌も積んでってもらいました。北海道の人たちはそれに慣れて、で味が忘れなくて直接宅急便で送ってくれってことで、 それで今も随分続いてるんですよ。
そうなんですか。じゃあもう本当に長い間お付き合いされてらっしゃるお客様が多いってことですね。黒部のお醤油、そしてあの育児地区のお醤油っていうとこう甘いのが特徴ってよく言われるんですけれども、
はい、北陸地区は甘口志向って昔から言われてまして、九州も甘いんですよ、はい、ですから、まあ、こういった特徴を出さないと大手メーカーと競争しても、まあ、価格の面とかでは勝てないわけなんで、ですから地方この北陸独特の味をこう持ったものを皆さんに慣れてもらうっていうか、そういう流れで来てるんじゃないかと思うんですけれど。
黒部座ストーリー。今の時期っていうのはお醤油お味噌のお仕事って忙しいんですか？
そうですね、まあ、醤油もですけれど味噌が特に忙しいですよね。寒仕込みっていうこともありまして、1月2月3月と味噌の仕込みに、まあ、一生懸命やっているっていうことですけど、
それではお味噌なんですけども、お味噌にも何か味の特徴あったりしますか？
はい、味噌はねやっぱりさっきの醤油と一緒で、まあ、地域性がありまして、この日本海側東北も含めて日本海側は多塩分多水分ってよく言ったもんなんです。多塩分っていうのはしょっぱいで、多水分っていうのはまあ柔らかい味噌、水分の多い味噌、そういった傾向にあったもんなんですけど、今はまあ、高血圧とかいろいろそういうのうるさいですから、塩分はいくらか少なくなってきていますけれど、
味っていうのはその健康志向だったりそういったことでこう時代の流れでも変わっていくんですね。
そうですね、私らも、まあ、こうずっと昔からよりも塩分を低くしたり、やっぱり時代の要請に応えたようなそういった味に、まあ、向けていってるんですけれど、はい、
お味噌は主に県内での販売が多いんですか？
いや、味噌もやっぱりね北海道なんかにも送るんですよ、はい、さっき言ったように鮭マスの船にうちの味噌を樽で何十個っていう風にね持ってっていただいてたんで、はい、
これからなんですけれども、お味噌お醤油あの会員の方たち皆さんでどうしていきたいなんていうお話が出たりしますか？
そうですね、みんなどうしていきたいじゃなくて、やっぱり人口減少とか、まあ、消費量が減ってきてるもんで、そこをね、まあ、どうやって食い止めればいいものかとか、そういったふうにみんな話し合ってますよね。
でも美味しいものってね、今の遠くまで届けられてるようにずっと残っていきますよね、きっとね。
そうですね。
ではあの来週からですね、実際にお味噌ってどうやって作るのか、あるいはお醤油ってどうやって作るのかなど詳しいことを、ね、聞いていきたいと思います。今週はですね、あの黒部地区のお味噌そしてお醤油全体のことについてお話をお伺いしました。それでは、これからまたお仕事に戻られるということで、本当にお話いただいてありがとうございました。
いや、こちらこそどうもありがとうございました。
お話は飯沢醤油味噌店の飯沢茂人さんでした。黒部座ストーリー、いかがでしたでしょうか。歴史の深い飯沢醤油味噌店さんなんですけれど、実はバレンタインデーにもぴったりなお味噌の商品があるんですね。とっても可愛いんですけれど、詳しいことは FM 富山ホームページ番組ニュースでぜひご覧になってみてください。来週も黒部の醤油味噌についてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。